はい、どうも、高橋智明です。スタジオいいね、やっぱり。やっぱ撮ってる気がするもの、なんかすごく、家で撮るよりは、500倍ぐらい、500倍ぐらいいいけど、11月の1日配信分でございます。先月はね、お聞き苦しかったかも。マイクの前にさ、金魚鉢じゃなくて、なんだっけ、つぼさん、金魚のこう、金魚、そう、ポップガード。あれつけるの忘れちゃって、なんかこう、乗ってマイクの前だとこう、ふっふっってこの、なんていうの、音をね、がっつり拾ってたのを、すっかり忘れて喋っちゃったんで、で、マイクの性能もあるしね、スタジオのマイクっていうか、つぼさんとこのマイクは、いいマイクなんで、喋ってても喋りごたえがあるっていうか、ヘッドホンに返ってくる音がね、すげえいいんだわ。これ聞いてる人全然関係ない話だけど、皆さんどうでした？もう今月ひでえよ。本当にひでえよ。つぼさんもひどかったらしいけど、俺もひどかった。もう、何から話そうかな。いや、とりあえず、そうだ、タイトルコール前に話すこっちゃないから、タイトルコールしてから話すけど、30年間一緒に、20年間か、21年間一緒にいた、僕の愛車ステップワゴンが、廃車になりまして。いや、長かったな。人生で一番長い車だったんじゃないかな。まあまあ、そういう話をしてこうかなと。エロじゃなくてね。エロじゃなくてね、だって。つばさん、タイトルコールなんで、エコーをちょうだい。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。ねえ、やっぱりいいな。合うんじゃないけど、目の前にいると違うね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト。やっぱ来なかったわ。2ヶ月に1回は、ジンクスだね。本当に来月来るんじゃないかな、なんて思ってはいるけれども、この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、もう11月、もう寒いね。年の瀬っていうか、ほんと早くなった。これ年取ってものすごい早い、1年が終わるのが。まあまあ、それよりもね、今月はね、俺も坪さんもひでえんですよ。まあまあ、坪さんのもひでえけど、俺のもひどくて、まずは車を失いまして、20年間、子供を授かった年に新車で買って、で、まあまあ、オートバイを積むなりなんなりでいろんなとこ行って、軽く20万キロは乗りましたんで、20年20万キロっていう、ホンダのステップワゴンっていうね、何年目だろう、2世代目かな。第2世代のステップワゴンで、キャッチコピーが子供と一緒にどこ行こうってやつだったんですよ。で、その当時は多分いろんなこうミニバンがあったんだけど、後ろがね、後ろのシートから後ろが全部、窓が開かなかったり、子供が、うちの子すんごいやんちゃだったから、落っこちんじゃねえかなと思って、でそれで窓の開かない車が欲しいって言ったら、もうステップワゴン一択だったんですよ。ほいで あとオートバイ積めるそういうミニバン、5ナンバーのミニバンっていうのも、うん、それだけで、あ、いやこれね、マニアックな人はわかるかもしれないけど、マニアックな人じゃなかったら、こう車好きな人とかじゃなかったら置いてかれちゃう話だから、これ申し訳ないと思うんだけど、ああ、そうだ、申し訳ないついでに言うけど、あの突然エロい話とか振ったりするんで、あのそういうのに抵抗がある人は、あの僕の番組聞かないでください。あの何度も言うようだけど、あの本当にね、ハガキ来ねえくせに文句が来るから、ハガキ来ねえのになんで文句が来るのかなっていう話なので、まあまあ、あのエロい話で、ね、突然しますからね、気をつけてくださいね。まあ今はしないから、あの車の話だもんね。で、まだまだ乗る気だったんですよ、基本はね。気に入ってたし、自分なりに好きなようにこうカスタムもしてたので、でそのカスタムって言い方がわからないかなと思うので、タイヤとホイールが違うのにしたい。でそれもかっこよく車高が低くなってタイヤも太い方がいいなって思って、ステップワゴンってファミリーカーなんですよ。でファミリーカーなんですけど、僕が選んだのがファミリーカーとはほど遠いですね、あのドリフトとか、あの D1 グランプリとかでマーク2とかが履くレーシングホイールがあるんですよ。レイズの TE37 っていうですね、まあ、あの知ってる人だと分かると思うんで、レイズってやって TE37 って言ったら、だいたいレースカーしか履いてないホイールがあるんですけど、バッカ高なんですよ。でそれをどうしてもね、どうしてもステップワゴンに入れたくて、無理っくり、あの本当は合ってないんですよ。あの合ってないって言い方これ難しいんだろうけど、あのホイールって何でもかんでも合うわけじゃないんですよ。あの幅とか、あとそのナットの本数とか、あと奥行きとかを全部合わせるから、まあ、それこそ千差万別、いろんな車種にいろんなホイールのサイズがあって、それがバチッと合ってないと、もちろん車検も通らなければ、あのちゃんと動かなくもなるんですね。で僕のは、無理くり履いてるので、まず車検に通らないっていうのもあったんですけど、車検に通らないやつだけどどうしても履きたくて、マーク2用の、あのそのレイズの TE37 っていうのを履いてたんですけど、で、それを履くために車高を落とさなきゃいけなかったんですね。3センチほど車高を落として、で、それでもまだあのボディにタイヤがするぐらいの勢いで、それでもどうしても履きたくて無理くり履いてたんですね。でそれもたたってか、なかなかタイヤの減りも早かったり、よくぞこんなんで20万キロ乗ったなっていうぐらいの状況だったんですけど、でさらにあの椅子も変えちゃってね、あのファミリーカーですよ、ステップワゴンっていうのは。だけどバケットシートとか入れちゃってね、でレース用のあのモモっていうところのハンドル変えちゃったりしてね、もうなんか見てくれだととてもファミリーカーに見えないようなあの車にましてたんですよ。俺の趣味でね、俺の趣味でやってたんだけど、やっぱりその車高を下げるっていうのは普通の車で言うと相当きついんですよ。あのほら、人間だって中腰で歩いたら、それ違うな中腰で歩いたら辛いでしょっていうのと同じで、あのサスペンションっていうのはこうバネが入ってて、でバネだけじゃダメなんですよ。なんでバネだけじゃダメだかっていうと、そのバネってビヨンビヨンってするでしょ。だから悪路を走ったり、その、路面の凹凸を拾った時ギュッて縮む、これが例えばギューが1秒だとするでしょ。で鉄のバネだったら帰ってくるのも1秒、要はギュッて締まった速度と同じようにビヨンって帰ってくるので、要は車に乗ってるとバネだけで乗るとビヨンビヨンビヨンビヨンってなって跳ねちゃうんですね、あのバネだけだと。でそこに、ダンパーっていうもの、オイルが入ってて、注射器みたいなもんですな、あの注射器みたいな中にその粘度の強いオイルが入ってて、でそれが伸びるときに作用するんですよ。だからギュッてバネで沈んだときに次ビヨンヨヨンって伸びるんじゃなくて、ふわって伸びる。要はサスペンションって車もオートバイももうついてるもの全部そうなんだけど、そのバネで力を吸収して、でその中のダンパーでそれがあの急激に動かなくする、ビヨンビヨンビヨンってならないように。だから、そのダンパーとバネがセットでサスペンションっていうのは出来上がってて、でそうすると乗り心地がいいわけですよね。あの 高いとこからギュッと落ちてもギュッてこうバネがしの何だろう衝撃を吸収して、言葉出ないな衝撃を吸収して、で伸びるときはそのダンパーがオイルの抵抗で注射器が伸びる力がバネがビヨヨヨヨンって伸びるのを止めるわけですよね。そうするとスワッとこう伸びて、路面に吸い付くように走るというのが、まあサスペンションの簡単に言うとそういう役目なんですが、で僕のはもう15万キロあたりでその真ん中のその注射器の油が抜けまして、でもうカスカスの状態で乗ってるともうなんだろう、ノーズ揺さぶられるぐらい揺れるっていうですね、そういう状況でずっと乗ってたんですね。でまあノーズ揺さぶられるぐらい揺れるってことは、いろんなところにこうガタガタガタっていうその振動が来るわけで、でその振動の第一原因としてフロントのアッパーアームっていうんですけど、そのサスペンションを押さえてるこうボコがあるんですけど、それがにクラックが亀裂が入ってまして、でまあまあそれが、まあ、一つ致命的なもの一つと、であとラジエーターっていうのがありましてね、でそのラジエーターっていうのは、車のエンジンを冷やすもんです。エンジンを冷や水冷って言って、これも難しいだこれね、でもエンジンを水で冷やすので、どうしてもこうエンジンって熱くなるでしょ。で熱くなると本来の性能が出なくなるので、エンジンの周りに水が通る道を作ってですね、水の力で冷やすわけですよ。でその、冷えるっていうか、エンジンはあっち爆発しているので、あちちなので、あちちなったお湯みたいなやつがそのラジエーターっていうところに行くわけです。でクーラーと同じですね。お部屋の空気の熱い空気を外に出して、冷たい空気にして返してくれる、あれがクーラーの役目なんですけど、ラジエーターも同じなんですよ。あちちになったエンジンの水をそのクーラーのその細かいこうね、なんつったらいいんだろうな、アフロヘアみたいなその狭いところをいっぱい水を通すんですよ。でそのアフロヘアみたいなとこ通すから、要するにいろんなところで水は、なんだろう、面として風に触れるので急激に冷えるんですね。でその急激に冷えて冷たくなったやつがまたエンジンに帰っていくという、こう循環しているものなんだけれども、要はあちちになった水を冷やす機能がラジエーターっていうんですが、まあまあそのほらアフロヘアの 毛一本一本にこう水が通る穴があるって考えたらわかると思うんだけど、ものすごい圧力かけなきゃその水が流れないわけですよ。でその圧力がかかってるから、パイプの中とかそのラジエーターの中は、普通の外気の 2.5 倍とかぐらいの圧力がかかってるわけですね。でまあ圧力がかかってるってことは、ちょっとでも亀裂が入るとピシャーってなったりするっていう、よくドラマとかで円弧して動かなくなる車が白い水蒸気をバーって出してるって、あれラジエーターがこう圧力に負けてこう破裂してるっていう状態を見せてるんですよ専門的に言うとね。でそのラジエーターが、砕けてると、でもう一回ぐらい、まあ、圧力がかかったら爆発すんじゃねえかなこれっていう、まあ、僕が車の修理とか車検を頼んでるの友達だったんで、いつも通り車検に出してよろしくねって乗ってったら、すぐ電話がかかってきて、もう高橋さん家にはこの車は返せないって、どうしてどうしてどうしてって言ったら、もう危なくて乗れないよ。 でもラジエーターっていうのは冷えるためにあるんで、車の一番前にあるんですよ。でそれがもしバーンって爆発した時、いやいや乗ってるね高橋さんが怪我するならいざ知らず、例えば信号待ちで一番前にいて幼稚園児とか小学生がいた時にそのラジエーターがバーンってなってみなさい、ニュースだよっていうか、もう下手したら高橋さんの人生終わっちゃうよ、それでも乗るかいぐらいの勢いで言われてしまって、じゃあ捨てるしかないのね。そうで、だってこれ直すだけだったらもうちょっとした中古車、結構な中古車買えるぜって言われてそれはもうじゃあもう断腸の思いでね、ステップワゴンって名前でしたけど、僕の中ではステッピーって呼んで、ものすごくステッピーって本当にペットのように愛玩していた車なので、非常に心残りなんですけれど、結局そのお別れも言えるお別れもできないんですよ。だってもう乗れないから。でその友達のとこに会いに行きましたからね、僕はお別れするためにもうそこからは廃車っていうか壊すんですよ。まあどっかの映画であったようなほら、なんかサイコロみたいにこう潰しちゃっていらないとこ取って ぐじゅぐじゅってやっちゃうっていう、そのもうだからどっかに直して売るじゃなくて、単なる鉄の四角い塊になってしまうっていうところに、あのトラックに乗せられて去っていくわけですね。ナンバープレートも何もかもはぐられた、まあ、僕のステッピーちゃんが、あのまるでこうドナドナが流れるようにですね、あのいい年してもちょっとだけうるっとしてしまったというね、まあこれが、まあこれが、これが嫌なこと一つですけど、その他つぼさんは職失いましたしね。あれ、これ言っていいのかな。いや、もう えらいことなんですよ、これ。もうあのミュージックゼロチャンネルの存続に関わるようなことですから、あの結構怖いことだし、で僕はあのなんだろうな、ツーリング行こうって言って、あのツーリングに行って福島県で財布丸々落としてきましたし、あのそのろくな月じゃないの本当に。あのこの後またこの6じゃないこと、6でもないこともう一回話しますけど、ね、CM 行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
『ミュージックゼロチャンネル』。
やべえやべえやべえ、曲、俺の曲、あの日本バレもう毎回流すよって言って俺が忘れてたもん。あのね、つばさん聞いて、あのタワーレコードの方のさ、ネット販売っていうの、曲販売のやつに俺ちゃんとあの登録してたの。そしたらさ、あの販売停止のお知らせみたいなのがメールでかかってきて、え、なになに、俺なんかその販売方法に抵触しているので、今タワーレコードではあなたの曲をあの販売することができませんって言って、その理由を、理由ぐらい教えてほしいとか、理由はちゃんと書いてあって、その理由がね、あのジャケットに不備があるって、ジャケットっていうか、そのアーティスト情報の写真に不備があるって。まだ俺の顔はなんだ、あの公所領属かなんかに反してんの。もうさ、他全然大丈夫なの、ジャケットの写真だけがダメなんだって。もうなんでタワーレコードはハゲでデブだったらレコード出してくんねえのかよとか思いながら、おい、なんでだよって思って、でなんかわかんないんだけど、どうやらあのアーティスト禁煙って顔が切れちゃダメっぽいの。そうそう、俺ね、あのちょうどハゲっていうか頭のところが本当にテンパーぐらいよ、あのアップにしてトリミングしたから、あのてっぺんぐらいがスカッとこう写真の画角から外れてんのよ。どうやらそれが原因っぽいんだよね。おい、なんかタワーレコードすげえ、なんだあの厳しいな、証明写真かこれっていう。まあまあ、アーティスト禁煙とジャケット写真違うらしいんだけど、めんどくさかったからアーティスト禁煙とジャケット写真俺一緒にしちゃったんだよね。まあそのせいでダメだったんだけど、まあまあそういう話でもうあるが、聞いてくださいよ、僕のデビューシングルです、日本バレ、どうぞ。
とにかくタイミングって大切、天下大平スカッと日本バレー、誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる、俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く地球も回る、そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする、あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう、とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば 頑張れ。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかくが意味抜け大切、バッチリ決まれば鍵開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカートに本張れ。その時に未来は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て、順風満帆、気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本バレー、天下大変スカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
そうなの。まあ、あの坪さんのはプライベートのことですから、大変だ、職がなくなったぐらいにしますけれど、坪さんの体が開かないとですね、ミュージックゼロチャンネルの運営に関わるんですよね。それはね、ちょっとここのところ、センシティブに見ててほしいんですけど、まあ、今月、来月、そして年明けぐらいのこのスパンでどうなるかなというふうに、リスナーの皆様もね、ちょっと見守っててほしいんですけれど、一応僕はさらさら辞める気がないので、坪さんに職がなくても収録だみたいなことを言い出すやもしれないですけど、まあ、ちょっと ホームページとかでね、あのミュージックゼロのホームページでもちゃんとあの告知していきますので、注意を、みんな注意しててねっていうことと、お財布落としたんさ、もうね、もうなんだろう、ツーリングに、ね、まずあの仲間内に言われたことに、あの落としたもの、メインで使ってる、革製の長財布、免許証、保険証、マイナンバーカード、それに、印鑑証明カード、会社の印鑑証明カード、それ各種クレジットカード、そして各種キャッシュカード、もう俺のすべて、船舶免許、全部、もう丸々全部を、落っことしまして、まず、その仲間内が、なんでツーリングに全部持ってくんの？いいじゃんって。いや、ほんとね、あの、朝方に集合場所のセブンイレブンで、あの、若え兄ちゃん、仲間のね、若え兄ちゃんが、あの、現金と免許証を、あの、ビニール、コンビニのビニール袋に入れて、ポッケに入れてて、高橋さん、これ僕の財布ですよとか言って、お前バカじゃねえのって、お前いい歳してさ、ちょっと考えた方がいいよ。いくらなんでも、お前それコンビニで出すのか、ビニール袋からさ、の小銭とお金とか言ったら、はいとか言って、まあね、歳なんじゃ、考えた方がいいよ、そういうことって言ってる俺が、その2時間後ぐらいに財布を丸々なくすっていうね。ね。20ぐらい下のやつだけど、もうかっこ悪いにもほどがあるよね。でもね、どこで落としたかわかんないのさ。ほいで、ガソリンスタンド？それともコンビニ？もしくはあの、ウエストバッグが開いてて、林道とかそう山ん中？もう全く何にもこう、もうどこだかわかんなくて、で、結構軽くパニックになって、仲間内もみんなね、走って探してくれて、ちょっとお前、あの、ガソリンスタンド行ってこいよとか、あの、コンビニ行ってこいよとか、もしかしたら走ってる間に、あの、高橋バカだからこう、あの、うらうら動いてて、ウエストバックからずり落ちたんじゃねえかって、その、走ってきた、今日、今走ってきた道すがらの間を、まあ、走って見たものの、やっぱなかったんですね。で、なくて、でもまあ福島県ですから東京に帰んなきゃいけないので、まあずっとね、あのずっと探してると人間死んじゃいますから、もういいよ諦めようっていう話で警察、福島県の会津若松だったんですけど、会津若松警察に遺失物の届出を出して、まあそのままその日はもうガソリン代からご飯代まで全部仲間に持ってもらうというですね、情けないことをしながらですね、福島から帰ってまいりまして、でさあこれもうその時にね、あのクレジットカードを止めたんですけど、いろいろ止めなきゃいけないもの違うんですね。あのマイナンバーカードなんて、あれ気をつけた方がいいっすよ。マイナンバーカードもしね、あの持って歩くもんじゃないよ。マイナンバーカードもし作ってたらリスナーの皆さん、あの気をつけてください。あの地元自治体でマイナンバーカード作ったでしょ。だけど違うから止めるのは総務省、総務省に言わないとマイナンバー止められないんですよ。で総務省で全てを管轄しているので、でも個人情報ごっそり入ってるやつなんで、もし落としたら問答無用で止めてください。悪用されるだけですから、だから気をつけてねという、その落とした俺が偉そうに言うことじゃないんだけど、本当に気をつけてくださいね。まあそうこうしてるうちに、実はですね、もう日本のっていうか福島県会津若松のもう皆さんの、国民の皆さんじゃなくて県民の皆さん、民度の高さにね、涙が出てきたんですよ。財布、もうお金は出てこなかったですけど、いやーもう素晴らしい。届けてくださったね、会津若松のね、ガソリンスタンドとセブンイレブンのね、方は、このラジオに借りてですね、本当にありがとうございます。もちろん1割うんぬんっていうお話もいらないなんてことを言っていただいて、警察まで届けてくださって、もうご足労しかかけてないですからね、本当にありがたいと、もう助かりました。ただ一日早ければ俺全部止めなくて済んだっていうようなことがありますけれど、でもね、それは僕のせいですからね、見つけてくださった方に本当に感謝の言葉しかございません。福島県会津若松ラブ。いやーね、向こうまだ大変みたいですよ。 まあ原発はもうね大丈夫だと言いつつもやっぱ風評被害まだありますから、なかなか戻ってないですからね。あのコロナもそのだんだんね少なくなってきたし、今あの GoTo トラベル 2.0 って別にソフトのさバージョンアップじゃないんだから何 2.0 って思うけれども、やるらしいですからね。それであの福島県を盛り上げてあげてくださいと、僕もあの何かのきっかけであったらまた行ってあげようって思ってますんで、あの福島県の皆さん、あのありがとうございましたっていう話で、出すとね、この番組は皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなど送りにほんとください。ほんと欲しいわ。来月は来るんだろうな。番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますと。ご意見ご感想リクエスト何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、おはがきくれれば、俺がすげえ喜ぶって話です。それからツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネルのツイッターは m_z_channel ですね。MZ チャンネル、もしくはミュージックゼロチャンネルでいけますので、フォローリプライよろしくお願いいたします。つぼさんはまだ新しくないな。そんなこと言ってる場合じゃないな。もう職がなくなったって言ってるのに、あの、YouTube 更新してる場合じゃないですが、デルタ IR でエアでございます。音も撮ってないんですよね。撮ったのはあるんですよ。撮ってもいません。でもまあ、現行の曲20曲ぐらいあるんで聞いてあげてください。デルタ IR でエア、ね、エアシンガーでツイッターもあります。で、僕の方はトムボックス、もしくは高橋智明、歌ってみた。あが今、日本バレでも行けますね。あのトムボックス、日本バレで TOMBOX を TOMBOX にすると、より上位に来るので、あと雑談とかフォークギターを入れるともう確実に僕が一番前になりますんで、フォローリプライ、ですね、チャンネル登録、等お願いできたら、高橋智明が超喜びますという感じでございますね。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。16日はエロネタやるからね。それじゃあね、バイバーイ。